ップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2547回7月9日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。また梅雨明けていないと言いますもの毎日暑いですね。今週のオープニングテーマは夏の嫌な思い出です。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。小学生の頃は夏休みの宿題は早め早めにやってしまうタイプだったでしょうとよく言われるんですが、正反対でした。後半に追い込まれるというタイプでした。子供の頃の夏休みは最後の1週間は嫌な思い出ですね。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。何年か前にリビングのエアコンが壊れて、そのまま一夏過ごしたことがあります。寝室のエアコンは生きてるし大丈夫だろうと思ったんですけど、無理でしたね。冷風扇で夏を超えるのは無理があると思います。学びました。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。実家の花火大会が大好きです。でも会場に行く途中に墓地を通過します。それが子供の頃は嫌で嫌で、来月そこを通る予定の三浦です。
ギガ人にあった記事です。 OpenAI が内部メッセージングシステムに不正アクセスされ、 AI 技術関連の情報を盗まれていたことが発覚。 FBI や一般ユーザーには通知なしで秘密にしていたという記事が出ていました。チャット AI、チャット GPT の開発元として知られる OpenAI が2023年初頭にハッキングされていたことが明らかになったそうです。ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてます。春さんは2週間ぶり。
あ、そうですね。お久しぶりです。先週ちょっと。
忙しくて。今週も本当は体調あんまり良くなくて。
そうなんですよね。先週水曜日に日本からホーチミンに戻ったんですけど、そっからずっとお腹の調子が悪いです。
なんか自分で心当たりはないんですか？
なんか生物を食べたとか、刺激物を食べたとかっていうことはないと思うんですけど、お腹痛いとかではなくてずっと気持ち悪い感じですね。
オープン AI も今チャット GPT 華やかなっていうところで、毎日なんか新しい AI のニュース飛び込んでくるんですけど、2023年初頭にハッキングされてて、そのことを叱るべきところに密にしてた、これはよろしくありませんね。2023年の4月にサンフランシスコで行われた全社会議の中で、従業員に対してハッキング被害があったことをオープン AI は通知していたそうです。でこれハッキング被害について取締役会に報告もしてたんですけども、そのタイミングが初めて公開になったタイミングだったそうです。こんなチャット GPT とかやったら結構個人情報を預けてるような人もいるんじゃないかなと思うんですけど、
ね、ただこの記事によると、ハッキングされたっていうのは従業員が最新技術について話し合うためのオンラインフォーラムだけみたいだったので、ユーザーが送ってる情報が流出したというわけではなさそうですね。
あ、そうなんですね。それでもコンプライアンス的にはまああったことはちゃんと公開しておいて、まあ信頼を固めるっていう方向の方が良かったんじゃないのかなって思いますけどね。
そうですね。こういうハッキングの被害の情報はオープンにして、次別の企業とか同じようなことにならないように活用するためにも、そういう情報はオープンにする方がいいとは思います。
今すごい AI バブルなんでしょ。
そうですね。
AI に投資すればみたいなムードで今すごい来てるわけでしょ。
はい、
いつ頃それがはやはやってこうなってしまうのかなってなる日が来る。今までのいろんなもん見てもね、未来永劫それがずっと続いたものってそんなにないと思うので。
まあそうですね。
NFT と仮想通貨ということで、ハルさんも本業以外にこういろいろやってらっしゃるじゃないですか、うん、でも NFT は今あんまりパッとしないですか、
うん、あんまりそうね、飽きかなくなりましたよね。うん、昔の NFT のバブルの時は本当にそれで一攫千金っていうことばかりクローズアップされて話題になったっていうところはあるので、 まあ、落ち着いてちゃんとその NFT の技術とかそういうものの開発とかですね、そういうこと自体は進んでいってはいるので、はい、ちゃんとした活用っていう方向で進んでいく方がいいと思いますね。
今だったらそのオープン AI はオープン AI に続くいろんなまあ AI の会社もそうでしょうけど、投資して一攫千金っていうところですね、
うん、もうあるでしょうね。
SNS でもう何々は古いとか言って新しい AI のサービス毎日つぶやいてる人がよくいて、そんな毎日古いとか言われたらもう何信じてるか分からへんやんって思うんですけど。
確かに、そうですね、なんか毎週のようになんか新しい AI のニュースとか日本語対応がどうとか出てきますけど、
日本語対応って考えなあかんもんなんですかね。もうそんなん普通にしれっとやってくれるんかなって勝手に思ってしまったんですけど、無理ですか。
そこを強調しないと話題にしてもらえないというところもあると思うんですけどね。
私もちょっと半分素人で喋ってますから、分かってる人がいたら日本語対応って意味がねってまた怒られるかもしれませんけど、はい、
そうですね、学習大変なんじゃっていうふうに多分言われるかもしれないですね。
まあでもね、アップルファンにはね、こっちの方がもうちょっとその手の話、響いてくるものがあります。これは iPhone マニアさんの記事ですが、Mac 版チャット GPT、ユーザーとのやり取りをプレーンテキストで保存していたということで。いましたね。プレーンテキスト。誰でも平易に読めるテキストのことですね。これはもう、ね、これはもうみんなの秘密が明らかに言えて、なかなか何を言うてんねんって感じですけど。これ、とんでもないセキュリティホールということで、見つけた人がいて、言ったんですけど、もうオープン AI に言いに行ったみたい、言いに行ったってまあ報告したみたいなんですけど、その頃にはもう修正してましたよと言われたそうです。うん、今現在のマック版チャット GPT 使ってる方は、まあこういう平易なテキストでね、個人情報みたいな、やり取りのデータが残されてることはないと。
うん、
これ、Apple がやってるアップストアにチャット GPT が出てくるんだったら、うん、サンドボックス推奨でやるんですけど、うん、そうでないところで公開してるので、そこは絶対やらなあかんかったわけでもないのでと。
プレーンテキストで保存といっても、記事によるとちょっとわからないんですけど、ローカル環境。
そうですね、ローカル
環境で保存ですよね。だから、それが、はい、広くネット上に流れてるっていう意味ではないんですよね。
あ、もちろんね。まあ、ただ本人は暗号化されてると思い込んで使ってて、何ぞの折になんかそれ修理出したらそこ見られたりとかしないという保証もないから、やっぱり怖いですわね。私がチャット GPT にも人生の秘密つつ裏裏喋ってアドバイス求めてるから、もう見られたらもう赤面どころじゃないですよ、ほんま。
山田さん、 Mac 版のチャット GPT 入れてたんですか？
あれね、いや前話したじゃないですか、動くような 私も。
先に、あ、そうか、先に先行して入れた感じでしたよね。
入れてて、新しいバージョン出たって入れたら、それ、MacOS14 以上ないと動かへんから。
あ、そうか。
動かないんですよ。
そうだった、そうだった。
OS 上げようかどうか悩んでるんですよ。
上げましょう。
いらんデータ消さなあかんね。空き容量あんまりないから上げられない。
あ、そうか。
そうそうそう。
そこか。
まあまあね、それは私は悪いんですけど。
Windows 版とか先駆けて Mac が一番最初のアプリとして公開されましたけど、それもこういうバグめいたものがあった状態で出てくるとあんまり嬉しくないですね。
まあそうですね。
なんで平易な状態で置こうとしたんでしょうね。そんな、なんか利点あります？それって。
作り込みが楽だったんでしょうね。パッと出せたと。
まあ、それはそうやけど。
どんだけどんな気がします。
みんなもそうやと思うんですけど、チャット GPT にいろんな質問するけど、前の質問の続きいうのをすると思うんですよ。
うん、
でその時ってもう別にあなたは何々ですとか書かんでいいじゃないですか、うん、もう前からの続きを書くから、
うんうん、
ね、でもなんか前のこと覚えてないなこれっていう時ないですか。もう一回最初から教えなあかんのかなみたいな、
うん、そうね、若干そんな雰囲気の時もあるね、
うんうん、その辺はもう強化しようがないんですか。もっともっとたくさん覚えておいてもらうような、
それは強化できると思いますよ、うん、個人のカスタマイズっていうこと。
ああ。
メモリー機能ついてますよね今。
ちょっと、ね、あ、そうや、そうや。
新機能として。うん。だから、それもちゃんと一般ユーザーに公開されたのも最近なので、こっからは、これまで質問した内容を加味して、うん、あ、こういう質問多かったから、こう回答した方がいいんじゃないかなというのを学習した状態で、回答が来るのではと思います。
はい、そういうと、人間の内面のデータベースっていうのが、すっごいもんがチャット GPT というか、オープン AI の方に出来上がってしまう気がするんですけど。うん、なんかそんな気しません？
うん。だからこそその辺をうまくやろうとしてたのが、アップルのあのインテリジェンスなんですよね。 内部で全部閉じた状態で、あの外にサーバーを使うときはその辺も漏らさないようにやると。
うん
うん、チャット GPT の方はどうしてもオープン AI に全部いっちゃうので
。はいはいはいはい。
それも OK として使っているわけですが。
半分投げてますよね、私も。別に。もう今までかってきっといろんなところに持っていかれてるんやろ
う
なと思ってたら。
そうでしょうね。
今更そんな言ってもなって。ですね。この番組を収録するために RSS リーダーいうのを昔からよく使ってましてね。私は長いこと使ってますのが、フィードリーっていうところのね。サービスを使って、
あ、はいはいはい、
RSS リーダーっていうのが未来永劫続くサービスじゃないみたいで、時々いやもうやめますんで他移ってくださいとかいうのがあるんですよ。で、Google も昔こんなんあったんですよ。Google の RSS リーダー、それ使ってたんですよ昔。それもやめる言われて
し
まって、
ありましたね、確かに。私も一瞬使ってたことありますね。
はいはい。安定してああいうこと使えるっていうのは私欲しいんやけど、なんか今使ってるのもいつかなんか変わったら困るなっていうのちょっとあって。
うん、
で、まあまあ、ひょっとしたら、チャット GPT に RSS リーダーみたいなことやらせようもったらできるんかなって、こういうテーマで、ね、フィードにやってって言って。
うん、
まあ、ちょっとね、その辺に近いことができるかもしれませんが、アプリチャンネルさんで紹介されてたアプリをご紹介します。同じストーリーをカバーするニュースをグループ化してくれる機能や、AI による要約機能を搭載した iPhone、iPad、Vision Pro 対応 RSS リーダー、ニュース忍者が Mac に対応という記事です。ニュース忍者だそうですよ。アメリカの人が喜びそうなタイトルですね。
そうですね。
アイコンが可愛いね。
アイコンね。
めっちゃ可愛い。
うん。
お尻に肩刺さってんかなと、そうじゃない、これ背負ってる
ってことだよね。それはそうです。それはそうですよね。
確かに。
アップルマークじゃないけど、タブレットを持って見てる絵がついてますけど。これはメルカリでエンジニアリングマネージャーをしているフランチェスコ・プレテリさんという人がリリースした iPhone、iPad 対応の RSS リーダーだそうです。タイトル先にありました AI による要約や同じストーリーをカバーするニュースをグループ化する機能が搭載されている。これ良さそうですね。
うん、
時系列でニュースの配信をチェックできる機能はもちろん、同じストーリーを何度も読むことを避けることができる賢いグループ化機能を搭載している。
うん、
これあるんですよ。もう iPhone 発売の前の日とかだったら、うん、もう普段読んでるブログ全部同じやつになるんですよ。明日 iPhone 発売ってなって。だからちょっとぐらい他の話題ないんかなっていつも思うんですよ、その時。はい。まあやっぱり iPhone とか Apple っていう単語はすごいアクセス生むんですよ。どこのブログさんも。だから必ずやりたいわけ。こういう賢いグループ化ね、機能がありますっていうことで、ね、紹介されてました。アップストアで公開されてて、月額300円、1週間は100円。一週間ってあんねや。
うん、
それも、すごいね。一週間サブスクってすごいですね。
お試しってことでしょうね。
そう、
ね。あ、そうかな。
使ってみてくださいって。うん、ダメだったらやめてくださいっていう。
うん。
ああ、そうね。
で、月額やったら300円なんですって。
うんうんうん、はい。そんなに高くないね。
でもまあ。
システム要件は MacOS14 そのまま以降ということで、ああ、私はハブられてる。
使えないよ。早く上げてくださいと。
上げ
ましょう。はい。iOS 版の方はね、17以降でいけるらしいんで。iPhone でやりますわ。そんなことないよね。
あ、逃げた。
で、Vision OS 1.1 以降の Apple Vision にも対応ということで。これできましたね。もうこれから Apple 系のアプリ開発する人は、何でもいいからとにかく Vision OS 対応というのを1個入れとくだけで随分注目度が違うんじゃないですか。
そうですね。
今はね。
今はそうですね。
はい。そのチャンスの一端を三浦さんも掴もうと、ね、ビジョンプロをこの間、体験しに行ってきたんでしょ
う。はい、よかったですよ。正直言うと、はい、気持ち悪いんじゃないかなとか、若干疑心暗鬼で行ったんですよね。
はい。
でも、結論から言うと、これ長時間かけて気持ち悪くなければ、すごいいい製品なんだろうなっていうふうに感じましたね。
はい、
少なくとも30分のデモ時間帯は気持ち悪くは私はならなかったので、
はい、
いやすごいなと思いましたね。
そもそもですけど番組の中で今度予約しといたんですよ、体験しに行きますって前話してらっしゃったでしょ、でお昼間に行くって言ってましたよね。
いや
夕方、あ、ちゃう、
夕方、
はいはいはいはい、いっぱいでした人、
デモのところはいっぱいでしたね。
私がアップル新サービスで見たのは、うん、ロビーとかのああいうところでソファが並んでるような、あんな一角で座ってる。じゃなかった。
そんな優雅な感じじゃなかった。普通に、いつもの製品を置いてる、テーブルあるじゃないですか。
はいはいはい、
そこの一角が、さら地になっていて、 さらちっていうのはその製品が消えていて、
ああああテーブルはあるのね、は
い。テーブルだけがあって、そこにも普通に座るって感じ。だから優雅にソファーみたいにはなってなかったです。最初私メガネかけてるので、メガネの度数のチェックをさせていただきますということで、はい、メガネをスタッフに預けるんですよ。で、はい、横に置いてたアップル開発のレンズメーターなる機械に私のメガネを置くんですよね。
はい、
そうすると自動的に両目をミミミミと言いながら、はい、度数を測ってるみたいなんですけど、どうも雲行きが怪しいですよ。
はい
はい、あれみたいなこと言ってるんですよ、
はい。
あれじゃねえよとか思いながら見てたんですけど、はい、なんか帰ってきて、はい、すいませんと。三浦さんのメガネ、パカパカ動くはフリップ式ですよねと。
はい、
これがうまく読み取れないようで、どうしましょう、もう、でもやめますかとかいう話になってたんですよ。マジか、嘘。それ困ります。番組で言わなきゃいけないし、困りますって言って、はいはい、あ、じゃあもうなんかメガネがなくて、裸眼だったモードで、もう無理やりやりますかって言われたので、はい、まあ、でもしょうがないですよね。それでお願いしますって言って、
はいはいはいはい、
それでもなんかあたふたされて、うん、結局もう半分以上時間を取られてしまったんだよ、セットアップに。
もともとの時間ってどれぐらいの幅なんですか？
30 分らしいんですよね。うん、で、多分15分ぐらいそのバタバタしてて、結局決断されたのが20分ぐらいだったので、あと10分もないんですよ。
それ
そうすると、そこからセッティングから始まるでしょ、はい、セットから始まり。
そう。
うん、そうすると最後5分ぐらいしか実質できなかったんですよね。
う
ん、
そう
なん
です
ね。
はい。
その5分のデモはどんな感じだったんですか？
5 分で何やりましょうって言われたから、はい、なんか映像を見たいって言って、あ、わかりましたって言った。Apple TV Plus にあるイマーシブビデオっていうのがあるんですよね。
はい、
没入感のやつ、
うんうんうんうん。
それだけじゃあ今回はましょうということで見させていただきました。はい、で、内容はやられた方はご存知だと思うんですけど、崖に一本のロープを渡して、女性が渡ってるところに、一緒に渡ってる感じになったりとか、あと高いところジャンプする人いるじゃないですか、屋根とかピョンと走って、ピョンと。屋根の上でタタタタしてピューってくるっと回転しながらジャンプするとか、あれ怖いけど、あれを一緒に現場にいる感じで見るとか、あと象の水遊び、バスケットとかサッカーの試合を見るのがあったんですけど、これが怖いね。本当にそこにいる感じはしましたね。
はいはいはい、
はい、うん。違和感を感じるかなと思ったけど、慣れてくると、いや、実際そこにいた感じにも思えるなっていうぐらいリアルで。
はいはいはい。
あと、バスケットとかサッカーは、本当にリアルで、なおかつ、そこに入れない、はい、いわゆるゴールの後ろから見るみたいな感じの映像だったんですけど、
はい。
普通試合だとそんなとこ見られないじゃないですか、リアル
ね。
それが本当にそこにいるような感じなんですよ。で、見えると。シュートもそこで間近で見えると。はい、でなおかつ、それだけじゃなくて、ありえないビューの高さ、少し高いところから見るっていう感じも、だから自分が浮いたような位置から見るみたいな。
はいはいはい。
いうのも見れて、これもそんなに違和感ないんですよ。すごくいい感じで見える。これが普通にコンテンツとして、だからサッカーとか、あの試合見るとか好きな人からすると、この角度で見えるってなるのは感動じゃないかなというふうに思いました。
はいはいはい。
それだけ品質も良かったですね。
なるほど。
で、映像の切り替え方もどんなんだったかってはっきり言えないんですけど、
はい、
多分ビジョンプロとかその他のオキュラス GO とかですね、うん、そういうので映像を見るための新しい画面の切り替え方っていうのはこうだみたいなものを提案されたような映像だったと思うんですけど、ちょっとどうだったかちょっと記憶がはっきりしなくて言えないんですけど、画面の切り替え、普通のビデオを平面で見るんではなくて映画館のところで見るんじゃなくて、その没入した状態で画面の切り替えってこうだよねみたいなもので、あ、こういう切り替え方いいねっていうふうに思った瞬間があって、それもこのイマーシブビデオのデモで感じられたっていうので良かったですね。
それはなんか言葉で表現しにくいわけですか？
ね、良かったって思ったんですけど、記憶が飛んでいて、そう、メモを取ったんですよね、帰り際、はいはい、店を出た時にメモを取ったんですよ、はい、こう思ったって、
はいはいはい、
で、その時は覚えてたんですけど、はい、ごめんなさい、言葉足らずのメモで、
はい、
記憶がはっきりしなくて、ぜひ皆さんもそこは見ていただいて、あ、これのことかなという思っていただければと思います。
まあ、私がビジョンプロを体験した時には、周りからファーっと薄く周りの次の シーンが迫ってきて、自分は映像のど真ん中見てるからあんまりそういうこと気づくの遅いんですけど、気づいた時にはもうかなり画面の真ん中までそのファーっとグラデーションになった次の映像が迫ってきてて、あっという間にもう前の映像消えて、もう今の新しい映像に引き換わってるっていうのがあったんですけど、
はいはいはいはい、
そんな感じですかね。
そんな感じだったと思いますね。はい、没入した状態で次の場面に映るときに違和感なく映るというのがすごく絶妙な切り替えだったなっていう感じでしたね。
で、それで一回でも諦めた？
いや、諦められないので、
はいはい、
もうすぐに3日後に予約しまして、はい、2回目を行ってまいりまして、今度はもう初期設定の方法も分かってるので、パッパッパッと終わらせて。
はい、あ、で、メガネはどうしたんですか？
あ、メガネは、いつもはフリップ型、メガネ部分が動くタイプを使ってるんですけど、はい、その日はもう別の古い動かないメガネを持ってってやったら、はい、あ、今回は正常に行きましたねっていうことで、すぐ終わりました。はいはいはい、なので、フリップメガネの人はご注意くださいということですね。2回目で思ったのは、やっと環境とか、自分は今アップルストアにいるんだけど、はい、周りの風景が変わって、湖のほとりにいるみたいな、変えたりとか、はいはい、そこはあの映像によって変えられるみたいなんですけど、それを体験したりとか、写真を見たりとかしました。はいはい、で、先ほど言った周りの風景が変わるもの、まあ、環境っていう機能らしいんですけど、
はい、
この環境が僕はいろいろいっぱい見ましたけど、
はい、
普通使いとしては面白いし、
はい、
これだと本当に他の環境に行った感じで仕事できるなと思いました。それぐらいいい感じでそこにいる感じになる。でなおかつ微妙に動いてるし雨も降るらしいんですよ、
はいはい、
時間によってはそういうのも模倣してますということで、はいはい、と思いましたし、
はい、
今ちょっと周りどうなってるのかで確認したいなって言ったら、はい、右上のデジタルグライン回せば、はい、そこ周りが消えていくので、
そうですね、くるくるって回すと徐々に周りの具合がグラデーションでこう消えて入ってくる感じですよね。
そう、はい、完全にその土地にいるか、あるいはちょ、うん、少しだけ周りがその土地の
するかっていうね、
うん、するかっていうのは調整できるので、没入した完全にそっちそこの土地に行くモードになった時に本当にそこにいる感じだし、うん、まあまあ心地よい映像だったんですよね。その湖畔にいる周りが山々があって、あ、これいいなって、とてもいいテレワークができるなと思いました、
うん、その時の音の感覚はどうやったんですか？聞いた音の
音は、そこにいる感じの自然音みたいなものが、気にならない程度になってますし、
はい、
で、デモ中、イマーシブビデオもそうですし、ダイナソーもそうですけども、本当リアルに聞こえる、
はいはいはい、
でしたね。それも変に人工的ではなく、違和感がない程度の雰囲気なので、よかったです、ね。
その、音の出るところは、ビジョンプロにはスピーカーがあって、ミレさんのところに耳に何か入れたわけじゃないんですよね。
耳に入れてないですね。
そのスピーカーから流れてるのを耳で聞いてるんですよね。
そう、耳の横ぐらいに、バンドの横についてるんですけど、これがいい音、
うん。
キンキンしてるわけでもなく、
はい、
もう頭にぐさつ刺さるわけでもなく、ちょうどいい感じでしたね。
その私がつけた時はやっぱり前が重いなっていうのはあったんですよ。機械が詰まったゴーグルを目の前をバンドで止めてるわけだから、どうしても前下がる感じがあったんです。それはどうですか？
いや、私は大丈夫でした。
あ、本当に、
うん、少なくとも30分、あ、前が重くてしんどいなとかっていうのは一度も思いませんでしたね、はい、
あ、そうなんですか。
頭につけるバンド2種類あるじゃないですか。上に何かついてるのついてないのと、
回すものと、はい、上に回すと、はいはい、後ろを締める
ものですね。後ろを締めるもの、はい、どちらやったんですか？
両方つけました。両方みたいでしたよ、基本。
あ、そうなんですね。
両方やってくださいって言われました。
ああ、はいはいはい。
両方やることによって初めて周りの光が完全にシャットアウトされる状態になるんですよ。ちょっとでも光が入ってると没入感が失われるらしくて、
はい、はいはいはい、
うーん、
少しね、慣れるまではその装着が難しかった。私アタフルそこではしました。
後ろで割と締めてもらったんじゃないですか、スタッフさんに。
で、なんか焦点合わないなとか、前にある今から設定しますよっていうのがぼやけたりとか、うん、あ、それはやっぱりちょっとずれてますねとかっていうので、はいはい、そこが一番時間取られました。
うーん、
で、多分それも慣れればいいんですけど、やっぱ初めてですし、
はいはい、
そういうのもあると思いますけどね。
あれやりました？指一本立てたらそこに蝶々が飛んでくるっていう。
来ましたね。来ました。
はいはい。
あれね、馬鹿にしてたんですよ。あ、蝶々飛んでくんなと。で、蝶々もリアルだし、あそこに飛んでるなっていう環境ですごくいいんですけど、あ、ここに止まりますよって言われたんですよ。手出したら。近寄ってきますよって。大したことねえわって思ってたんですけど、はい、実際、うん、手に止まった時に、感触はないけど、
うん、
あ、ここにいるっていう感じまで思えるぐらいリアルでしたね。
うん、
逆に言うと、そこまで来ると、錯覚で触られてる感じにもなるぐらい。
あ、はい、
うん、なってないんだけど、正直にはなってないんだけど、なんとなく触られてるような感じにも思えてくるぐらいリアル。
はい、あの蝶をこう自分の目の前に持ってきたりしました。それしなかった。
ああ、それはしなかった、
ね。あれね、どれぐらいズーム寄れるんかなと、蝶の顔をグワーって分かるぐらいまであるんですよ。
そうなんですね。うん、すげえ。
すごかった。
ビジョンプロで、そのままカメラでビデオが撮れるんですよね。
ああ、ビデオカメラ。はい。
デモの方では、ハッピーバースデーを歌っていて、ろうそくを消すシーンをビジョンプロで撮りましたっていうのを見せてくれたんですけど。
はいはいはい、はい。
まあ、これがまあ、本当にそこにいる感じでしたね。で、ろうそくは消されて、こっちに煙が飛んでくるわけですよ。
はい。
本当に生きてる感じでしたね。
お、
気持ち悪いかというと気持ち悪くないです。普通。
はいはい。
そこがすごいなと思って。あ、気持ち悪いって思う時あるじゃないですかね。慣れないテクノロジーって。
うん。
それがね、僕はね、あんまり感じなかったんですよ、ね。
あ、そうだね。もうリスナーさんで今ここまで三浦さんの話聞いて、この人きっと勝ったんやろうなってみんな思ってます。
どうでしょう。
勧められましたよ。
はい。
なんだったら24巻払い無金利でございますよ。言われましたよ。あの、すいません、考えさせていただきますって逃げました
よ。ええとか言われませんでした。ここまで。
いや、さすがにそこはにこやかに。
にこやかに。
あの、プロですから、あちらも。はい。あ、でも、もう一つ言われました。はい、あ、10回ぐらいでも来ていただいても結構です。わかりました。わかりました。みたいな。今デモはありませんって言われてるんですけど、はい、キーボードを使って実際の Mac での作業みたいなものが体験できると、普段使いでどの程度使えるかっていうのは判断ができるので、
そうですね、
そこがね、またデモできるようになれば行ってみたいなとは思っているんですけどね。
で、あの、プチ情報ですけど、ビジョンプロはバッテリー搭載してなくて、ケーブルで、なんですか、iPod ぐらいのような、なんか、外付けバッテリーがついてるんですよね、銀色の。
はいはいはい。
で、あれを軽く叩くと、ランプがついて、そのランプの光り方でバッテリーの残量がわかるそうです。
へぇー。それは知らんかった。試せなかったな。
じゃあ次はバッテリー叩くのと、
叩きにだけ来ましたって。
それ言うとあかんって言われそうやな。
2024年夏の AUGM 大阪開催のお知らせです。2024年7月20日土曜日、会場は貸会議室 AP 大阪梅田東です。時間は12時から18時で、途中の入退場が可能です。当番組レギュラーでいらっしゃる大井先生、その他多数のベンダー様が登壇される予定です。参加費は無料ですが、必ず申し込みサイトから参加登録をしていただく必要があります。開催終了後午後6時半から、海鮮居酒屋鉄太郎で懇親会を行います。懇親会会費は5000円で、こちらも申し込みサイトから参加登録が必須です。当番組にもリンクがありますが、 AUGM 大阪のオフィシャルサイトにも申し込みサイトへのリンクがありますのでご覧ください。当日は私もスタッフで参加しております。皆様のご参加をお待ちしております。サキパパさんからコメントいただいてます。こんにちは。以前スプーンで変な味がするのを解説の件で取り上げていただいたサキパパです。乱暴な説明にもかかわらずありがとうございました。さて、今月のお題ですが、部屋を片付けていて2003年にリリースされた MacOS 10.3 パンサーが2箱出てきました。 OS 10がまだ優勝で販売されていた頃ですね。多分 iBook G3 あたりを所持していたのですが、高校生だった娘の iMac DV の分と2本買ったのだと思います。ファミリーパック買う方が安かったはずなのに、きっとお布施が多い方がご利益あると考えたのかもしれません。かっこ笑い。番組でも話題になっている Apple Vision Pro ですが、高くて私も手が出ません。しかし私が1997年に買った PowerBook2400C は、米ドルでは Vision Pro と同じ3499ドルだったんです。まあ安くはなかったのですが、私がなぜ 2400C を買えたのかについては X にツイートしましたので検索してください。これからも番組を楽しみにしております。猛暑ですが、健康にはどうぞご留意くださいませ。と、サキパパさんからコメントいただいてました。サキパパさん、コメントいただきましてありがとうございます。
スプーンの話ではなくてオーステンのパンサーの話ですか、うん、
はい、
スノーレパードまでは販売されてたんでしたけどね、パッケージで、
うん、そうですね、スノーレパードまではそのあったと思いますね、うん、ライオンからなくなったんでしたっけ。私が最初に買ったマックが確かライオンが入ってたはずなんで、
うんうん、パンサーって見るとね、あのパークマンサーっていう人思い出しますよね本家はマークパンサー、
うん、
それを真似してるのがお兄ちゃんがパークマンサーそうそうそうそうやってて、あれでも YouTube でお二人出会って一緒に喋ってますね、
はい、
なんかの企画で、まあ、
学校へ行こうっていう番組の、はい、なんかコントコーナーみたいなところに出てきた人です、
ね、なんかねやっててすごい人気あったんですね、うん、
あの時にも確か本人同士で会ってたような気はするんですけど、
あ、そうですか、うん、ね、オーステン、これパンサー 10.3 のとか、その時の 10.4 やったかな、アップルストア心斎橋、当時そういう名前でアップル心斎橋ですね、今はね、はい、発売イベントをやってましたね、
うん、
夕方からね発売イベントを開始して、お店で別にイベントだって音楽かけてパッケージ売ってるだけやけど、別になんかそんな飲み物出たりするわけじゃないんやけど、高校生の娘さんがいらっしゃって、その方の分と2本買った、なかなか子供さんに OS のパッケージを買う、もう今後なかなか体験できない話ですね。
そうですね。
ね、
う
ん、はい、iMac DV でも DV のカラーリング好きでしたよ、あのルビーという赤色とかセージという緑色とか、あの辺の良かったですね。きっとお布施が多い方がご利益があるというねあのアップルの商品なんか買うときいつもお布施っていう風に表現される方がいらっしゃるんですけど、いやお布施じゃないでしょっていうのはすいません、かたくなに、
まあ課金ですよ課金、うん、
いや課金かな、まあ、でアップルビジョンプロは高いけど、実はパワーブック 2400C もビジョンプロも$3,499ですよという、ただ時代が違うんでね、同じ金額でもまあ、あの価値みたいなのはまあ違うと思うんですが、
うん、
なぜ買えたのか、さきパパさんね X ポストを探してくださいことなんで、
収録休憩してる時にチラッと見たような気がするんですよ。
ああ、そうなんです、はい、
あ、見積もり書まで残ってたっていうふうに。
そうですね。はい。円安で日本は貧乏になったの感じがする。当時はアカデミックディスカウントによる割引も多かったのか、私は 2400C を26万円弱で入手できました。これね、26万は本当安いですよ。
まあ、その前のポストで、当時がまあ1ドル120円程度だったっていう、まあ、そのおかげもあったっていう。
そうですね、はいはい、正確には259,980円だったそうですけどね、もう 2400C 憧れでしたよ、当時はもう iBook ばっかり使ってましたけど、私はまだまだこれから Apple 製品は高いも
ん
もっと出してきますかね、
どうなんですかね、
まあ、別のもんで
Mac Pro がまた世代交代するときにそれなりのお値段にはなるだろうなという気がします、う
ん、また形変えてみんなに怒られたらええね六角形とかしてまたみんなに
絶対戻せないじゃないかとそういうこと言われてるんですけど
ねえ、もう戻すやろって、あの円形のマックボール欲しいですわ、でも私あんなもう字のとこ出へんと思うもん、
出た当時ゴミ箱だなんだ言われてたやつですよ、
そう2つ用意してバッファローマンできるしね、あれやったらすいません、筋肉マンしてる人しか分からへんね、ごめんなさい。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。7月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの2回買ったもの。 iPod mini が出た時即買いしたのに電車でなくし、悔しいからすぐ同じ色のモデルを買ったとか、 iPad Air を愛用していたが家族に取られてまた Air を買ってきたとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年7月23日火曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第5会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方もお気軽にご参加ください。次回の配信は7月11日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。